ですね、このひばりクラブの中では、まあ、皆さんと一緒に本当に僕も、まあ、原発事故以来、まあ、本当に本格的でしたね、何がこの社会は間違ってんだろうか、まあ、それにはここが間違ってる、あれが間違ってるっていう指摘もやって、まあ、それはそれなりに、自分としても随分考えが整理されてきたんですね。まあ、それからコロナが流行りだして、まあ、これはひどいなっていうんでひばりクラブというのを始めて、まあ、人のことはいいやと、自分が幸福にならないのはなぜなのかということを考え始めて、でまあいろいろアンデルセンの鈴の兵隊さんとか、まあ、いろいろ皆さんに紹介なんかしてですね、それとともにいろいろ論理的なことも考えまして、もう最近ですね、ここそうですね6月頃から、まあ、集中的にいろんな勉強してまいりましたが、その中で何が間違ってるかっていうのをはっきり分かってきました。まあ1ヶ月ぐらい前にかなりおぼろげには分かってきたんですけど、それがもう霧が晴れるように分かってきました。それはですね、まあ、NHK の人に悪いんですけど、 NHK を言うとはっきりするんでですね、簡単に言うと NHK を作ったことが間違いでした。我々は自分たちの頭の血管と NHK というものの組織が私たちの頭をどういうふうにするのか、それによって私たちはどのように不幸になるのかっていうことが読めなかったんですね。まあ NHK ができたのはもうちょっとラジオなんかも含めますと少し前なんですが、まあテレビなんかが指導的になったのは前の天皇陛下の結婚式からですからね、まあ、そういう意味ではちょうど戦後我々は NHK を作った、まあもちろんそのラジオはありますがテレビも含めましてね、それは我々に正しい情報を伝えてくれて、世の中を見せてくれて、その世の中 NHK で見た我々の世の中を元にしてですね、我々が物事を判断すればいい日本になるんだとこう思ったんですね。情報があることはいいことなんだ、まあ、現在でもネット情報があることはいいことなんだと、まあいうふうに思ったわけですよね。それで NHK を作った、つまり国民全員が視聴料受信料というお金を払ってまでですよ押し付けじゃないんですから、自分たちがお金を払って日本国がどのようになってるかを見たいと、世界がどのようになってるかを見たいと、そう思ったわけですね。まあもちろんその世の中が複雑になるっていうか、まあなってきますとね、江戸時代ですと大体噂でどうも加賀の前田公はこういうふうになってるみたいだとか言えば大体良かったんですけど、そうもいかなくなってきたので、やはり世界の情勢もあるしというふうに思いましたね。それで実際に NHK がテレビ放送を始め、他の民放もテレビ放送を始め、私なんかもテレビに出るようになってですね、それで最初の頃はテレビ局も社会の状態をそのままできるだけそのまま皆さんに伝えようと思っていたと思うんですね。私が最初にテレビに出るようになったのはやっぱり NHK なんですよ実は。ところが NHK に出てみるとものすごく注文がつくので、まあ、自分の言うことが言えないというんで、まあ、次には何か民放で時々お呼びがかかった時に出るっていう感じでしたかね。それから基本的に出るようになったのが屋敷隆人のそこまでって委員会でしたね、大阪の。あれはですね、今から見ますと屋敷隆人というお亡くなりになった一人の個人がですね、正しい NHK を作ることができたんですよ実は。屋敷隆人しかできなかったんですね。それが分かんなくて僕もですね、屋敷隆人では随分出させていただきました。そこまで言って委員会、そこまで言って委員会という名前はまさにそのあれ読売テレビでしたかねがいやいやつけたような名前でしょうね。屋敷隆人さんはもともとそこまで言って委員会なんですよ。いやそこまで言っていいよ、どこまででもいいよっていう委員会じゃないんです、いいよって言うんですけど、やっぱり読売テレビとしては苦々しかったけど視聴率が良かったですからね、まあ、やらせたんでしょうね。まあそれから私は幸いにもその後さんまのほんまでっかっていう番組に出てですね、これはまあさんまさんという特別なキャラクターを持った特別な能力の人ですよ、あの人は。 もう本当に素晴らしい能力の人ですね。その人だからこそ、ほんまでっかってことを話せる。だからほんまでっかっていうのと、そこまで行っていいんかいと合わせて15年ぐらい出たんですけども、まあもっと出てましたけどね。そのうちそこまで行っていいんかいは、原子力の時にですね、被爆が危ないと言っちゃいけないじゃないかと言われましてね、いやそんなこと言ったって被爆は危ないんですからね、だから言わざるを得ないし、それからまあほんまでっかもですね、やっぱりあっちからつつかれ、こっちからつつかれて、もうできなくなったんですよね。まあ、今でもだけど、ほんまでっかはまだ他の番組から比べれば自由なんですよ。この自由さっつのは、安木隆人のそこまで言って委員会と同じように、さんまさんという一人の個人の力で持ってるものなんで、まあさんまさんが何かの加減で、まあお年もありますからね、出るのがおやめになったりしたらもうダメでしょうね。で NHK というのは 何かっていうと、はっきりもうこれね、何回も話して我々が NHK を見ないようにならなきゃいけないんですが、我々はね、発信者じゃないんですよ。言論の自由と言いますけど、言論の自由は別に関係ないんですよね。その言論の自由で発信された NHK のテレビを見た時に、自分の脳がを持つことができなくなる、それが問題なんですね。つまり NHK が放送、テレビで放送していることは日本社会でもないんです、世界でもないんですよ。 NHK がこれをこういう形で、もうその事実な山ほどありますからね、無限と言っていいほどありますから、その事実のうち NHK がこれを放送しようと思った基準がですね、NHK の職員の給料が最大になるように嘘をつくということなんだ。それで僕らの頭がコントロールされましたから、私たちは嘘ばかりの社会を作っているんですよ今。それその中で人生を送ってますから、もちろん損害が多いわけですね。実は今日も一応私はね、NHK の受信料も払ってますし、NHK がどういう放送してるかってのは知ってなきゃいけないんで、まあ一応時々見るんですけど、今日の夕方の7時のニュースは、まあ NHK がいかに受け手の頭脳を自由にコントロールして自分たちが儲けようとしてるかってのは分かりましたね。一つがアフガニスタンの件ですよ。これはね、世界から情報が発信しますから、まあ僕もね、アフガニスタン情勢を正確に理解しているかというと非常に怪しげなんですが、それでもまあ今日の NHK の放送よりが良かったですね。で NHK がタリバンの悪口ばっかり言うんですよ、もうずっとできてから、そのこの方ね。だけどタリバンはもともと首都カブールを取るのも嫌がってたんですからねそのいやそんなことできませんよっつったけど、アメリカに支援された旧政権ですね、今逃げていった政権がお金を持って突然逃げていっちゃったんで、仕方ないから、まあカブールの首都カブールの人も保護してあげなきゃいけないからつって、アメリカ軍が断って逃げちゃったんで入ったんですけども、お首にも言いませんよそういうことは。それを聞くので、うちの家族がですねタリバンって女の人虐待するらしいわねってこう言ったわけですよ。それもやっぱり NHK なんですよ。女の人を虐待してんじゃないんですよ。女の人を守ってるんですけど、女の人を守ってる放送をするか、女の人を虐待してる放送をしてるか、同じ画像ですからね。それにどういう説明をつけるかによって変わるわけですから。だから間違ってるわけですよ。それから次コロナですね。で、コロナもまたもちろん、今日は東京で千何人とか言ってましたけど、千何人出たということがどういうことを意味するかってもちろん放送しません。1,070何人ですとしか言いません。それを聞いた時に国民の頭がですね、まだまだコロナ怖がってくださいね、ワクチン打ってくださいねっていうことになるように放送してるんですよ。それはね、我々も放送の手段を失ってますよね。こうだから全員が NHK になっちゃってるわけですね。私もこの YouTube でどこまで発言したらダメなのか分かんないんですよ。要するに、まあ、WHO に準拠したらいいんだと YouTube は言ってるけど、 WHO の理事長は3回目のワクチンを打たないようにって言ってるわけですね。まあ、低開発国への開発途上国への供給もあってですね、 だからいろんなことをいろんな局面から言えるんですけども、それ言うとですね、何が来るか分かんない、つまりですね、嘘ばっかりの社会なんですね。でこのコロナとかワクチンのことを言うとね、もう言論が統制されていて国民の頭脳をコントロールするようにできてるんで、ちょっとここでもですね、このところまあ言っても無駄なんで、混乱させるだけなんで言ってないっていうだけなんですが、僕の考えが変わったわけじゃないんですけども、混乱することをわざわざ言ったら余計いけないですからね、まあ、そういうことで、明日からさらに、NHK を作って何を僕らは具体的に間違ったのか、 NHK がなくなれば我々は何が幸福になるのかということを具体的にお話をしたいというふうに思います。